こんにちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。さて、今日は4月のゲストをお迎えしています。デザイナーの杉江さんです。杉江さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。杉江さんには今週と来週2週にわたってお話を伺っていきます。はい。では、ちょっとね、最初なので、簡単な自己紹介からお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。杉江と申します。肩書きとしては、まあ、デザイナーとしてお仕事をしていて、仕事としてやっているのは、まあ、ウェブサイトとかね、のデザインをしたり、実際に実装したりとか、っていうのが多いです。10年近くかな、フリーランスをやっていて、5年ぐらい前に法人化をして、まあ、引き続き一人で、いろいろとやっている感じです。個人的にはロゴのデザインがすごい好きで、チャンスがあればロゴを作りたいですって言っていろいろやってるんですけど、まあ、近年、ポッドキャストのロゴを作らせていただくことが結構多くて、今回のあの人の毎日についても、お声掛けをいただいて、すごい嬉しく思っています。はい。で、2年ぐらい前から、プログラミングの勉強もしていて、ウェブサイト、ホームページ作るのはやってるんですけど、それだけじゃなくて、アプリケーションも作れるようになりたくて、ちょっといろいろと最近頑張ってる感じです。で、家族は妻と娘と猫2匹で、楽しく暮らしています。まあ、趣味はさっきも出てきた、ポッドキャストを聞くのはすごい好きで、去年の夏ぐらいから自分でも、一人配信で、番組をやってたりします。って感じですかね。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。そう、ね、杉江さんといえば私もポッドキャストのロゴのデザインをする人っていうイメージから
ありがとうございます
最初知ったという感じだったんですけど、
はい
はい、まずちょっと杉江さんと出会った経緯についてちょっとちらっとご紹介したいんですけど、
はい、
私の方が勝手に杉江さんを知ったっていう感じなんですが、きっかけがこの番組にもゲストで出演してくれた、はい、じゅんさんじゅんぼくさん、最近はじゅんぼくさんとお名前を変えられましたけれども、はい、はい、じゅんさんの高石さんと一緒に配信されてる、はいはい、気まぐれ FM っていうポッドキャストがあって、はい、私すごい好きで毎週楽しみに聞いてる番組なんですけど、はい、そのロゴをデザインされたのが杉江さんっていうことで、
そうですね、はい、
ね、で番組にもゲスト出演されてた回ありましたよね。
そうですね、ロゴを作らせてもらった直後ぐらいですかね、うん、はい
はい、それを聞いて、あ、すごいこのロゴめっちゃ可愛いってずっと思ってたので
ありがとうございます
そうで、その後杉江さんの、お話を伺って、ロゴの制作の裏側じゃないけど、なんかノートにまとめられてた記事もありましたよね。あれも読んで、あ、すごいこの人めっちゃすごい好きなデザインかもって私も思って
嬉しい、ありがとうございます、
はい、なので何か私もいつかなんかお願いするなら杉江さんだなってその時に思っていたっていう感じだったんですけど、
はい、
そこからちょっと時間が空いてで今回リニューアルをちょっと検討していた時に、
はい、
そうだ杉江さんがいるんだった私にはと思って思い切って声をかけたという、はい、流れでした。
はい、ありがとうございます。そうですね、 DM をいただいてすごい嬉しかったのを覚えてます
がありがとうございます、
はい、
そうで、なんかあの人の毎日ってもう多分 3,4 年くらいやっててると思うんですけど、
ですよね、すごい長いですよね、はい、
そうなんですよ。で、なんか思い立って始めちゃったから、あんまりこうロゴ作ろうとか何も考えずにとりあえずカバーアートだけちょっと整えて配信を始めたらこれだけ時間が経ってしまいそうで、なんか今年で実はリセッターリストの活動を私始めて10年、はい、立つので、
10年なんですね、はい、
そうなんですよ。なのでちょっといろいろ気になってたことをきちんとしたいっていうのがあってで、そう、あの人の毎日もちゃんとロゴをね作らなくっちゃって思ったんですけど、そうなのでこのタイミングで杉江さんに思い切って声をかけてみようと思ってっていう流れでした、
はい、なるほど、ありがとうございます。僕もあの人の毎日は香織さんから連絡をいただく前から 聞いて、あのサブスクライブ購読して、まあ、全部聞いてたわけじゃなかったんですけど、ちょこちょこ聞いてはいて、あ、これもなんで知ったのかなっていうのをちょっと前思い出そうとして、結局明確なところはちょっとわかんないんですけど、おそらくその気まぐれ FM の流れで出てきて話だったりとか、あとあのポスタン FM、
うんうん、
阿部さんも好きなポッドキャスト別のまた番組のポスタン FM の方でも、はい、あの言及があったりとかで、なんかそのあたりで知ってこう認識はしていたんですね。なのですごいその時連絡をいただいてすごいびっくりだったともに嬉しかったなという感じで、はい、
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、私はそう気まぐれ FM とおっさん FM がすごい好きでよく聞いていて、うん、なんかあの人の毎日経由で聞き始めましたっていう方もね、私の周りにちらほら、はいはい、いたりします。
はい、はい、
でね、そうあの今回そっか、じゃあ私があのご連絡するより前にもあの聞いていただいていたっていうのはすごい嬉しいです、は
い、
ありがとうございます。なんかなかなかやっぱり、うん、あのリスナーの方はあの女性が多かったりするので、男性の方で、
そうですかね、はい、
うん、なので聞いてくださってるって聞くとすごく嬉しいです、ありがとうございます、
うん、いえいえ、ありがとうございます。
はい、でこれをね今聞いてくださってる皆さんはカバーアートがあれ変わったぞっていう新しいのをもう多分見ている頃かなって思うので、あの、はい、せっかくなので今日はあのロゴの話をメインに杉江さんにとお話ししたりあと私たちが大好きなそのポッドキャストについてちょっと語れたらなっていうふうに思っています。
はい、
はい、では、まず最初に、皆さんが今多分目にされている新しいロゴについて、ちょっと杉江さんの方から解説というか、どういうあの意図でとか、ちょっとお聞きしていいですかね。
はい、はい、大丈夫です。
はい。
で、今回、はい、ロゴのご登壇をいただいて、まあ、まずは、パオリさんとオンラインでつないでいろいろとお話をさせていただいて、番組は僕も、ちょこちょこ聞いてはいたんですけど、改めて、この、あの人の毎日、の番組がどういったもので、あのどういう目的でやってるかとか、まあ、そういうのをいろいろとお話聞いて、まあ、その上で、何度かご提案をして絞り込んでちょっとブラッシュアップして変えてとかっていう感じでやっていたんですけど、まあ、完成版のロゴのこの意味合いとしては、まあ、家形としてはもう、あ、家かなっていうのはすぐに分かると思うんですけども、まあ、中央の部分ですね、これが、まあ、家の真ん中にあるのでこう扉にも見えるし、実はこれが吹き出しの形にもなっていて、まあ、その、あの人の毎日という番組がゲストの方を招いて、その人の、あの生活とか家事の話とかっていうのを聞くので、なんかこう家にお招きして話を聞いていくっていう、その家のドアが開いているっていうイメージと、あとはこのポッドキャスト番組で、そのゲストさんもいて、二人でこう展開する番組みたいなことで、その吹き出しの形っていうのを分かりやすく形として作ってみたっていうようなロゴになっています。
はい、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、これ真ん中のあの扉であり吹き出しであるっていうところが、はい、あのダブルミーニングですごい素敵なロゴになっていて、はい、もう最初これを見た時にやっぱこっちですね、方向としてはっていうのがすぐにすぐに決まって、
はい、
はい、もう本当に私はめちゃめちゃ気に入っていて、私じゃ絶対思いつかなかったって、
あ、いえ、ありがとうございます
、うん、思ってるので本当にお願いしてよかったって思っております。
はい、
うん、なんかあのね、結構あの最初にご提案いただいてからまたちょっと、はい、あのじゃあこんな方向かな、あんな方向かなって言って一緒にちょっといろいろ、はい、方向を探って、結局ぐるっと一周回って
そうなんですよね、実は初めにご提案したものと形としてはもうほぼそのままっていう感じで、
うんうんうん、
そう、まあ、結構こうあったりするんですよね、自分で考えててもそうだし、お客様とこう提案して話していってもそうだし、なんか初めにというか初期段階でこれだって思ったものがこう、うん、結局最後戻ってきてそこになるみたいな、
うん、
あったりするので、あのすごい僕も面白かったというか、はい、よかったです、ね、あのいろいろと検討踏まえてのやっぱこれだねっていうのが、
うんうんうん、
なんかこう見えたっていうのもすごい良かったなと思いますし、はい、
いやー、ありがとうございます。なんかあの私もデザイナーでもあるので、
はいはい、
その一周回って元に、ま、戻るっていう感覚はすごい自分としてもわかるんですけど、うんうんうん、なんかやっぱお願いする立場としては、はい、一周回って元に戻していいのかなっていう、うんうん、
それはありますよね
そうそう、なんか自分がやる側だったら全然あることだっていうのは分かってても、はいはいはい、今回なんか私 あれなんですよ、自分のプロダクトとか自分が活動してるものを他の方にデザインを依頼するって初めての経験だったんですよ。
そうなんですね、はいはい、
だいたい自分でできるし、
はい、あ確かに
作れちゃうからって思うと、なんか外で他の方にデザインをお願いするってことをやったことがなかったから、
はい、
今回すごい勉強になったというか、すごい新鮮な体験をさせていただいたし、はい、やっぱり自分じゃできないものが上がってくる面白さとか感動がいっぱいありました。
あ、いやそれはすごい光栄ですね、初めて外の方一人っていうのは、
うんうん、
なるほどなるほど、はい、
そうで、あの杉江さんのちょっとあの裏話というか、その制作の裏側の話ですけど、最初の段階であの、うん、ヒアリングシートみたいなのあったじゃないですか、
はいはいはい、
あれが私すごい感動して、めっちゃ細かくいろいろ聞いてくれて、私もなんかめっちゃ書いちゃったんだけど、はい、すごいボリュームで書いちゃった。確かに書いて
た、はい、いやいやいや、はい、ありがとうございます。
そうそう、なんかああやってなんか自分でデザインするときって客観視やっぱできてないんだなっていうのもあって、はい、なんかこう自分だとその感覚とそのデザインしていくときが自分のものだとそこまで掘り下げてやれてなかったかもしれないって思って、はい、改めてこのポッドキャストっていうものだとこう受け取り手の方がね、はい、本当に様々だから、なんかこう番組の顔になるものなので、うん、なんかそれにどういう思いを自分は込めてこの活動をしているのかとか、改めてなんかその振り返って、はい、あの向き合うすごいいい機会になりました。
うーん、なるほど、あありがとうございます。そうですね、ヒアリングシートは、まあ、その後の実際のミーティングでお話しするっていうのも含めてなんですけども、まあ、結構そうですね、こうなんて言うんでしょう、悪く言うとすごいお手間をかけるというか、結構質問もこう手を変え品を変え、実は同じようなことをいっぱい聞いてたりするんですけど、その中で実はこうロゴの中に最終的に落とし込む要素って本当1つか2つぐらいになると思うんですけど、なんか1つか2つを質問だけしちゃうと、それでこう返ってくるか分からないというか、本当にいろんな角度から聞いて、いろいろ本当に書いていただいて、それの中で、あの、これかなっていうのを選ぶっていう、なんかやっぱそのプロセスが、あの、あるからこそ、その1個2個選べるのかなっていうのは思ってまして、なので、はい、すごい質問させていただきましたし、それをすごいたくさん書いていただいて、そこがすごい良かったなって、はい、思ってます。
そうなんですよ。そっか、だからたくさん聞いても、はい、あの、やっぱり繰り返しこの言葉出てくるなとか、うんうんうん、やっぱりこれが、この人は大切に思ってることなんだなっていうのを、やっぱ浮き上がってくるっていう感じ。
そうですね、はい。そこが徐々に見えてくるというか、はい。
うんうんうん、確かに。
なんか例えば、こう、一言で表すと何ですかっていう質問だけしても、多分その瞬間には、まあ、出てこないというか、出てきたらそれはそれで素晴らしいと思うんですけど、うん、そんなシンプルには出てこないと思うので、うん、わーっと聞いてわーっとお話しいただいて、
うん、
ここからこう炙り出していくみたいな感じなんですかね、やっぱり、はい、
確かにそうかも。なんかそうだから、すごい書きながらすごいなんか自分と対話してる感じでした。あれがすごくね良い体験だったのと、はい、
あ、よかった。
はい、あとなんか私が杉江さんにお願いしたいと思ったのは、はい、あの杉江さんが今までデザインされたものももちろん確認させてもらったんですけど、はい、あのやっぱりロゴのその、 あの作られるロゴの雰囲気が、はい、あのなんていうのかな、やっぱりこうリセッターリストって、はい、あの家事の話をやってるので、はい、どうしてもこう女性があのリスナーさんで多かったり取り組む方も多かったりするんだけど、私はもうちょっとこう男性にも、はい、あの家事のこととかお家の暮らしのこととか、うんうんうん、あの別に男性がやってないとかじゃなくて、うんうんうん、やってるけどあんまり語る場がなかったりとか、
はい、
あんまりこう発信もしないっていうか、はいはい、女性側の声がやっぱり大きく聞かれる、
うん、そうですね、男性ってどうしても、はい、
うん、分野だなっていうのがあって、うんうんうん、なんかそこをもうちょっとこう真ん中に寄せたいっていうかところもあって、でなんか自分でデザインしちゃうとやっぱり私はどうしてもなんかこう可愛い風に、はい、可愛い方向に女性的なものに、はいはいはい、仕上がっていってしまいがちなので、なんかあの杉江さんの作られるこう何ですかね、こう チャーミングだけどこう、
はいはい、
ピリッとしてるみたいなところがあって、その気まぐれ FM のロゴもそうだし、深掘り FM さんのロゴもそうだし、はいはい、他のね、あのポッドキャストのロゴいろいろ作られてますけど、はい、なんかこう、こう、なんていうのかな、こう、きちっとしすぎて、こう、なんか硬いっていう感じじゃないんだけど、
はいはい、
なんかそこに可愛らしさというか、なんかこう、親しみやすさも、入ってるっていうところがすごく私は、はいはい、あの今後リセッターリストとかあの人の毎日になんかもうちょっとこう、はいうんうん、追加していきたい要素というか近づけていきたいところだなって思ってたので、はいうんうん、そこが杉江さんだ、はい、だったらきっと実現してくれるんじゃないかなって思って、はいはいはい、お願いしました。
いやめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。そうですね、その僕のロゴをいろいろと作らせてもらってるんですけど、まあ、さっきそのカルさんおっしゃっていたようにそのご自身でやるとこう可愛くなっちゃうとか、まあ、あのお仕事でいらっしゃっていたりとかするっていうのもあると思うんですけど、まあ、逆に言うと僕、まあ、ここで言うのも変な話なんですけど、なんて言うんでしょう、こう絵を描くのってそんなに上手じゃなくてっていうか全然上手じゃなくて、逆に言うとそのイラストチックなものだったりとかこうデコラティブなものだったりとか、こう、まあ、ロゴによってはそういったものもあの重要な要素として使うこともあると思うんですけど、僕の場合はそういうよりも結構さっき話に出てきたように初めにこうコンセプトとかどういう狙いで聞いてるとかっていうのを結構たくさん聞いて、あとはその今回のあのダブルミーニング、あの中央の扉と吹き出しのところっていうのを結構あのそこを考えてブラッシュアップしてやってましたけど、なんかそういう意味合いをこういくつか込めて、こうも見える、ああも見えるみたいな、なんかシンプルだけどちょっと意味合い的にあ、そうなってるのねみたいな、そう込めるみたいなのをすごい大事にしたいですし、僕自身もそういうのが好きなので、なんかそれをずっと続けてきていって、なんかそこの部分で今回合致してお声掛けいただけたっていうのがこうすごい嬉しいなっていうふうに思ってます。
いや本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、うん、あのちょっと長くね使い続けていきたいロゴが出来上がったので、はい、ぜひぜひ、はい、嬉しく思ってます。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はいね、でそんな杉江さんは別にポッドキャストだけをのロゴをやってるわけじゃなくて、いろんなものももちろんされているけれど、はい、その中でも特に、はい、ポッドキャストに、ね、のロゴを力を入れられてるのかなとかって思ったりもするんですけど、はい、杉江さんはもともとポッドキャストは大好きだったとか、いつぐらいから聞き始めたとかそういうのはあるんですか？
そうですね、はい、はい、僕今でこそというか今ポッドキャストをすごい好きでいろいろと聞いているんですけど、まあ、聞き始めたきっかけはさっき話にも少し出たんですけど、深掘り FM っていう、まあ、エンジニアさん向けというんですかね、そういったテクノロジー系のインタビューをするポッドキャストの番組があるんですけど、それのロゴデザインをさせてもらったっていうのが2020年の2月ぐらいなので、もう4年ぐらい前なんですかね、
うんうん、
やりまして、まあそれ前もポッドキャストっていうもの自体はなんとなく認識はしていたんですけど、まあほぼ聞かないというかそんなに親しみがなかったんですけど、まあその深掘りFMのロゴを作るっていうのがきっかけで、あとちょうどその年のだからコロナ禍にちょうど入ってしまうタイミングだったんですよね、
うんうん、
っていうこともあり、そのまあ、あんまり外出しなくて家にいたりとか仕事も結構リモートというか家でするっていう増えた中で、ちょっともう耳寂しいというか、何かこう、ないかなっていう時にポッドキャストっていうのがちょうどそこもハマって、深掘り FM のロゴを作る中で、ポッドキャストの存在をより深くして、で、結構徐々に増えてきた頃、まあ、今の方がたくさんポッドキャストとか多いと思うんですけど、その当時ちょこちょこ面白い番組とかあるんだなっていうのを知って、そこですごい聞き始めたっていうのがきっかけですね。で、その後、まあ、その深掘り FM のロゴを作らせてもらったきっかけで、また別のポッドキャスト番組の方で、そのロゴを作ってくださいってお話が、なんかそこで繋がっていったりとか、で、その流れで、これまたさっき出てきた、気まぐれ FM のロゴも、作らせてもらうっていうのがあって、なんか結構2020、21、22ぐらいに、自分がポッドキャストの界隈でいろいろと聞くっていうのが増えたのと、そこで、ロゴを作らせてもらうっていうのが結構こう繋がっていって、で、だいぶ増えていっ って、まあ、今に至るっていう感じですかね。
はい、なるほど。じゃあなんかもともとポッドキャストをめっちゃ聞いてたからロゴデザインっていうよりも同時に始まったような感じだったんですね、
はい、そうですね、結構同時ですかね、はい、
あ、なるほど、そっか。でもなんかあのロゴのね制作が好きっておっしゃってたから、
はい、
あのこういう番組のロゴっていうのはちょうどなんていうかこうみんなこう愛着持ってる番組だから、うんうんうん、はい、なんかこう作るあのなんていうのかな、杉江さんのやりたいこととフィットするというか。
そうですね、はい、うんうん、なんかすごい嬉しいことにこうやってお声掛けして、あ、お声掛けいただいてを作ると、うん、まあ、僕ももちろん楽しく作らせてもらうし、それで新しいポッドキャストのことも知れるし、
うんうん、
こうポッドキャストのロゴを作った側もなんかこうロゴが一つあるとポッドキャスト自身に愛着を持って、
うん、
なんかそれによってこう継続していったりとか、
うんうんうん、
あとまあ、僕が僕が言うのもあれなんですけど、僕がロゴを作ってポッドキャストで今も結構その 3,4 年前から始まってずっと続いていてとか、なんかそこからずっとリスナーの人も増えたりとか、なんかすごくこうずっと継続してやってるポッドキャスト多くて、でやっぱりそこの中でこうロゴに愛着を持ってもらって、ちょっとこうグッズステッカーにしてみたりとか、なんかキーホルダーにしたりとか、なんかそういったことも広がったりして、なんかそのロゴが一つあることで愛着を持ってで、そのやっていくことができているっていうお話も聞けたりして、なんかそれもすごい嬉しいなって思いますね、
うんうん、そうですよね、なんかそうだからグッズ展開したいと思って私も、はい、
ぜひ
かわいいのでこれでちょっとねステッカーとかなんか作れたらいいなとか、
はい
ね、
はいはい、なんか提案の時も話してましたけど、ステッカーは結構定番でいいなと思いますし、うんうん、なんかそのあの人の毎日の番組的には冷蔵庫にあるようなマグネットですとか、
うんうん、
もうなんかすごい合いそうでいいなとか思ったりして
ます、うん、そうなんですよ。リセッターリストってね、冷蔵庫にこうマグネットで貼り付けて使ってる方が多いので、マグネットもね、はい、ぜひ作りたいって今、はい、思ってるところです
、ね、ぜひ、
はい、
はい、
そう で, えでも杉江さんご自身も、はい、そのポッドキャストはやってみようって、はい、今ね新しく始められてたりも、
そうですね、はい、今やってますし、実はそのさっきの話で言うと、うん、2020年の2月ぐらいから聞き始めて、うん、なんか自分もやってみたいなと思って、
うん、
まあ、ちょうどコロナ禍でこう、まあ、いいのか悪いのか、うん、こう仕事もちょっと落ち着いて時間もあったしなんかやりたいなと思って、2020年の5月ぐらいですかね、実はちょっと、インタビューのポッドキャスト番組を始めたことがあって、実はでもそれが4回かなぐらいでもう頓挫してしまって、
そうなんですか、ちょ
っとこうふわっとフェードアウトしてしまったのが残念なんですけど、そのインタビュー、いや逆にそのあの人の毎日とか本当にすごいなって思うんですけど、インタビューの番組って当たり前ですけど、うん、ゲストさんをこ
う、うんうん、
依頼して、
はい、
ちょっとこう流れを考えて質問先にしたりとか、
はい、
結構事前準備が大変というかあるじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそれが結構初めはそのテンション高くやっていて楽しくやってたんですけどやっぱこう大変になってきて、で仕事もその初めコロナ禍入った初めはちょっとこうグッと落ち着いちゃったのが、うん、逆に今度はウェブ系のお仕事とかっていうのは、
うん、
こうリアルで何かできないから、ウェブ上で何かできないかっていう話で逆にちょっとお仕事がバタバタしてきた、まあ、ありがたいことなんですけど、
うんうん、
はい、っていうのもあって、こうインタビューのポッドキャストの方はちょっとそのままふわーっとしてしまいまして、まあそれがちょっとそうずっと心残りだったんですよね、
うんうんうん、
なんかこう始めたけど続けられなかったみたいなのがあって、でとはいえ聞くのは好きだし、このロゴを作らせてもらったりとかのはやっていて、で去年の夏ぐらいですかねに、まあ、それもポッドキャストの番組を他の会社さんで始めたいっていうので、ちょっとだけお手伝いをしていることがあって、でそのポッドキャスト の, そのロゴを作るっていうよりはその番組作りみたいなところで、
うんうん、
まあ、ちょっとだけサポートするっていうのがあって、なんかそういう時に2年、去年で考えるとだから3年前ぐらいにちょろっと自分でもやっていたけど、
うんうん、
最近の事情わかんないし、なんかこう制作サポートするんだったら自分でもやってみないとダメだなと思って、
うんうんうん
う
ん、
っていうのもあって、ちょっとこう、まあ、一人語りでやってみるかと思って始めたっていうのが去年からやってる方のモックアップラジオっていう番組をやってるんですけど、こちらが、うんうん、はい、去年からやってる番組ですね、うん、
ね、そう、モックアップラジオっていう黄色いね、はい、カバーアートですごい可愛いロゴ、これも可愛いロゴ。
ありがとうございます、はい、
うん、なんですけれども、これは、不定期ですか、定期的にされてます？
これは定期的に、はい、もう、うん、初め本当数回は不定期に思いついてやってたんですけど、
うんうん、
それからなんか結構僕が聞いてるポッドキャストとかって、うん、その定期配信、うん、人の毎日もそうだと思いますけど、うん、さっき出てきた気まぐれ FM とか、
うんうん、
大体こう毎週何曜日のこの時間ぐらいっていうのが決まっていて、うんうんうん、やっぱ聞いてる側としてはもちろん不定期もそれはそれで嬉しいんですけど、なんかこう定期的に配信されると、ああ水曜日といえばこれだなとか、
うんうん、
なんか月曜日、そうそうそう月曜日聞くとなんか1週間始まるなとか、うんうん、そういうのがあるので、なんか自分もそっちに寄せて、逆にこう、うん、不定期にしちゃうと、うん、それこそやる気があるときはやるけど、やる気が出ないとか忙しいとおろそかになっちゃうかなと思ったので、もう決めようと思って、うんうんうん、月曜日の朝、うん、早い時間に配信するっていうのを決めてやってますね。
私モックアップラジオの途中 の話題が切り替わるとき の、
はい、
音がすごい好きなんですけど、
ページを送ろうと、
ページを、そうそうそうそう、はい、紙をシャッてやる時の音みたいな音が入ってるんですよね、は
い
は
い
は
い
は
い、ありがとうございます。そうなんですよね。なんか、BGM つけたりとか、こう、なんて言うんでしょう、初めの、アテンション、初めの、ちょっとジャジャンみたいな音とか、
うん、
なんかそういうのもやってみたいなとは思ったんですけど、
うん、
まあ、一人語りで、こう、シンプルに話してるし、あんまりこう、ぎょうぎょうしくしないでおこうかなと思って、ただでもなんかちょっと、場面転換とか欲しいなと思って、
うんうん、
なんかちょっとこうメモをめくる音とか、どうかなと思って、見えてる感じ。はい、
ね、なんか杉江さんを知れば知るほど、なんかそれがすごい杉江さんっぽいなって今めっちゃ思ってます。
なるほど、ありがとうございます。
うん、うん、そう、ぜひぜひ皆さんも聞いてみてください。なんかね、日常の中のちょっと面白かった話とか。
そうですね、はい、
ね、
ちょっと最近あったこととか最近考えてることとかをちょっと10分ぐらい話すぐらいの簡単な番組です、はい、
うんうん、楽しいので、ぜひリンクを貼っておきますので皆さん聞いてみてください。はい、
はい、
でもそんな杉江さんから見たら、ポッドキャストって私もすごい好きなんですけど、うん、
はい、
なんかその魅力って、
うんうんうん、
どこにあるなとかって思います？
そうですね、なんか初めの頃、うん、それこそ僕が聞き始めた初めの頃、うんうん、2020年前半、うん、でやっぱりさっきの出てきたそのコロナ禍っていうのがあって、もともと僕その会社に属してなくて自分で個人事業主としてやっているので、うん、まあ、同僚みたいな人がいなかったりはするんですけど、まあ、それまではとは言っても打ち合わせで都心の方に行って、うん、お客さんと話したりとか、たまにはこう、まあ、長い付き合いの人とランチ食べたりとかそういうのあったんですけど、それがぐっと減って、とかほぼなくなって、
うん、
本当にこう家族以外と話すみたいな機会が全然なくなっちゃって、こう雑談が足りないみたいな話は当時そのコロナ禍でいろいろとあったと思うんですけど、まあ僕もそうで、で、こうなんかこう最近、まあビジネス的に言えば最近のこう、事情ニュースとかも全然キャッチできてない気がするし、なんかこう友達っぽいフランクな会話っていうのが全然減っちゃったなっていう中で、ちょうどそのポッドキャストを聞くようになって、なんか僕自身は全然知らない2人なんだけど楽しそうに喋ってる番組とか、なんかそういうのって聞いてると勝手に僕もその中に入ってるような気持ちというか、
わかる。
なんていうのがすごいいいなっていうのが、その聞き始めた頃の魅力ですかね。で、その中でこう自分でも配信を始めてみたりとか、まあ僕の場合こうやってロゴのデザインをさせてもらったりとかっていう中で、このポッドキャストをしている人たちとのつながりとかやり取りとかっていうのもできていったっていうのは、ここ最近のすごい本当聞いてて自分でも始めてよかったなって思うところですかね。
うんうんうん、確かに、なんかこうお話しされてるのを聞いてるだけで、なんか本当そこに自分もいるような気持ちで、わ、うんうん、かるとか、そうそうそう、私はね、はい、とかってこう言いたくなるくらいの、はい、なんかこう距離感でね、はい、ありますよね。
そう、あと面白かったのは、かおりさんとのうん、この打ち合わせも、はい、初めそのご連絡いただいて、はい、じゃあ打ち合わせしましょうって時に、はい、もちろんまあ、オンラインとはいえ対面して初めましてっていうのは初めてなんですけど、
う
んうんうん、お互いパソキャストを聞いているので、
うん、なんか
声めっちゃ聞き慣れてる、聞いてる声と今聞いてる声の人と今お話ししてるみたいなのがすごい面白くて、
わかる。 そうなんですよ。だから、はい、本当気まぐれ FM の何回も出てくるけど、うんうんうん、じゅんさん今ね、はい、私が暮らしてる長野県松本市と同じ町にいるので、うんうんうん、たまにねお会いしてご飯食べたりもするんですけど、いつもなんか不思議な、はい、まだ不思議な気持ちがする。
耳でいつも聞いてる声が今目の前にいるみたいな。
そうそう。そう、でもなんかやっぱりポッドキャストって、うん、やっぱりこう話を聞いてるから声を知ってて人となりが分かるっていうのもあるし、うん、なんかやっぱりお話の中に価値観みたいなものってにじみ出てるところがある気がしてて、
ありますね、
ね、だからなんかこう聞き続けてるポッドキャストってやっぱりこう、うん、自分が違和感ない人じゃないと聞き続けるのって結構苦しい。だからずっと聞いてるってことは多分そんなにこうお会いしても違和感がない方っていう、うんうん、なんかすでにフィルターされてるような気がして、そうだからね、こうやって私も多分杉江さん の, お話しされてるの聞いてなかったら、うん、もうちょっとこう、うんうんうん、お願いするご連絡するのももっとハードル高かったかなって思うんですよ。
それもあるかもしれないですね。
そうだからなんかそのね、雑談不足みたいなところもすごくわかるし、なんかその人を知っていく上でもなんかポッドキャストってすごい、
はい、
ね、なんかこう他の SNS というか他の発信するものではなかなかない魅力だなっていう気がしてます。
そうですね、はい、本当にそうで、その雰囲気がわかるっていうのはめちゃくちゃありますね。で、
うん、
から結構その最近だから僕お仕事でそのポッドキャストをやるっていうののちょっとお手伝いをしたりとか、まあ本当少しですけどでもやったりしたりとか、結構ねその今はその個人でこうやって発信するポッドキャスト番組やるっていうのがありますけど、その企業で採用目的でやったりとか、
うん、
っていうのもすごい増えたりしていて、やっぱそのホームページとかパンフレットとかだけど文字とか写真とかだけで見るよりもその声を聞くっていうのが雰囲気が伝わりやすいみたいなのはすごい聞きますね、うんうん
う
ん、だから僕もいっぱいだから聞いてるんですけど、いやそろそろ本当いろいろ聞きたいけど時間足りないみたいなことにもなったりして、それはそれで悩ましいんですけどね。
そうなんですよ、なんか面白い番組も今たくさんあるし、
う
ん、
う
ん、
そうそう
ね、なんか杉江さんの最近のおすすめ番組はありますか？
そうですね、はい、おすすめ番組の話は、はい、実はこれちょっと事前にそのことを考えてたんですけど、と思ったらちょうど、うん、あの人の毎日で香織さんが紹介されていたストラテラジオの、
うんうんうん、
ティーチャーティーチャーっていう番組、
はい、
僕も最近すごいそれ好きで、はい、まあ、自分も今娘が小学生でいるので子育てのこととか考えたりするんですけど、すごくこの子育てのヒントがいろいろ詰まってたりとか、うん、あとはさっきの話の雰囲、うん、会話の雰囲気みたいなので言うと、その出ているお二人の話し方とか、うん、話す雰囲気とかがすごいこう聞いていてこう安心するというか、こう楽しく聞きながらすごい勉強になるみたいな感じで、うんうんうん、すごい最近それは聞いてますね。
おー、めっちゃ私も好きなんですよっていうのは先週めっちゃ喋ったけど。
そうそうそうですよね。あ、ちょうどお話してると思って。
まさかの被りましたね。
いや、まさか被りましたね、
はい、うん、でも今小学生、娘さんが小学生だったらまさにドンピシャじゃないですかね。なんか
いや、ドンピシャですね。もうすごい勉強になるし、ね、あとその育児系の本とかもちょこちょこ読んだりして、うん、参考にしたいなとか思いながらや過ごしてるんですけど、
うん、
結構その本に書いてあることがちょうど出てきたりとかして、
うんうんうん、
あ、これこの間読んだやつやみたいなのが改めて紹介されてきて、うんうんうん、そうそうそうそう、これがすごいいいですね、
はい、いいですよね。なんか本当今小学生のお子さんだったらもうすごい役立つことはめちゃくちゃあるし、もちろん大きくなっても、うんうん、で、うんうん、うちはもう娘中学生ですけど、それでもやっぱり向き合い方とか、
うん、
声のかけ方とか大人にも全然通じるしって思うようなことが ね、
はい、
いっぱいあるし、なんかお二人のほんわか、
いや本当にね、すごい何をされても優しいっていうか、その返しでよくできるなんて、そう、その会話の なんていうんですか、会話術って言っちゃうとすごい、うんうんうん、なんかテクニカルに聞こえますけど、なんかその2人の掛け合い自体が勉強になるっていうか、う
ん、ねえ、なんかね、大学時代の友達っておっしゃって、
みたいですね、はい、
ね、だけどあの春香先生もすごいけど、ひとしさんもなんかすごいなっていつも思ってて、
は
い、
ひとしさんはラジオプロデューサーの、
そうですね、プロデューサーさん、
はいはいはいはい、そうですね、はい、
ね、あのじゃあこういうことって言って全部ね、うん、受けながら
まとめるとこうみたいなのがめっちゃまとまってるみたいな、
そう、なんかそっち側に立ってうんうんって言って聞ける安心感があって、うんうん、なんかこういうのって本当あのちょっとアプローチというかこうアウトプットの仕方をちょっと、ま、はい、間違えるとっていう言い方はあれだけど、ちょっとこう尖っちゃうというか、こうちょっとね、チクッとする言い方になっちゃうことってあると思うんですけど、そういうのがなんか本当になくて、
いやないですね、そう、確かに、ね、話題もやっぱり子育てっていうと本当に家庭によって事情も違ったりとか、うんうん、結構なんて言うんでしょ こう笑い話っぽいけど実は深刻だったりとか、
うんうんうん、
結構その言葉選び一つでだいぶ印象変わる、そんなところが本当に小棘がないというか、
うんうんうん、ねー、うん、
スッと入ってくる、
そう、なんか本当すぐね実践できたりもすることがたくさんあるなっていうふうに思ってて、うん、なんかそれ一緒だったの嬉しいです
そうですね、はい、僕もでもまだ死んだものというか、であの途中から聞き始めていて、あ、これめっちゃいい番組あったなと思って、
うんうんうん、
今は最新が出たら聞きつつ、うんうん、あのちょこちょこ時間のタイミングであの第1話の方からこう遡って、うんうんうんうん、追いかけているっていうな感じで、だから途中部分をまだ聞けてないので、
うんうんうんうん、
まだちょっとそれを楽しみにこう過ごしてる感じ。
ぜひぜひ、はい、ね、あのポッドキャストアワードも大賞をなんと受賞されたっていう、
めちゃくちゃびっくりしました。
すごいですよね、本当すごい。
本当大賞って、まあ、僕はでね、あの知り合いじゃないんですけど、まあ、さっきの話で言うと、うん、聞いてると勝手にこっちは親しみを持ってるから、
うんうん、
なんかいつも聞いてるあれが大賞って取れるんだってすごいびっくりしました。
ね、本当すごいですよね。そう、リスナーさんはみんなねすごい距離近く感じてるから、うん、本当自分のことのようにみんな嬉しいと思います、うんうんうん、はい、じゃあそんなところでね、ちょっと好きなあのポッドキャストも同じだったっていうのも分かって嬉しかったし、そちらの方もねぜひ皆さん、リスナーさん、あの人の毎日聞いてる皆さんにも聞いてほしいなと思います。はい、では今日はねここでお時間なんですけれども、最後に杉江さんの方からお知らせがあればと思いますけれども、いかがですかね。
はい、ありがとうございます。そうですね、あのお知らせということで2つにしたいなと思ってます。あの今回あの人の毎日のロゴを作らせていただいてとっても楽しかったです。で、まあ、ポッドキャストのロゴもそうですし、それに限らず何かこうロゴだったりとかデザインとか何かこうしたい方、あの必要な方がいらっしゃいましたら、お気軽に相談をいただけたら嬉しいなというふうに思ってます。まあ、ご連絡は、X、Twitter で DM していただくとかでもいいですし、あの、ウェブサイト、自分のウェブサイトがありますので、そちらからメールで、あの、ご連絡いただくでも全然大丈夫なので、ぜひぜひよろしくお願いします。っていうのと、そうそう、もう一つが、僕の方でやっているモックアップラジオっていうポッドキャストがありますので、毎週月曜日朝、まあ、ほんとちょっとした日常を考えていることとか、っていうのを少し喋っているっていう番組がありますので、もしよかったら聞いてもらえたら嬉しいです。お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、両方ともね、リンクを概要欄に貼っておきたいと思いますので、ね、ロゴを作ってほしいっていう人いっぱいいるんじゃないかなと思うので、なんかとりあえず、はい、始めるために自分でなんか作ったけど、ブラッシュアップしたいんだよねとかって思ってる方とか、あの、杉江さん、すごい、ヒアリングから丁寧にされるので、自分のポッドキャストどういう風にしたいかっていうところも掘り下げて考えるいいきっかけになると思うので、はい、ぜひぜひ、杉江さんの、サイトの方にもサンプルとか載ってたりすると思うので、
うん、そうですね、はい、
過去の、うん、はい。はい、なので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。
はい、お願いします。
お願いします。はい、じゃあ私からも一つだけお知らせです。リセッターリストでは、家事を見直す90分のワンデーレッスンと、実際にリストを作っていく60日プログラム開催しています。素敵なね、アドバイザーの先生方がたくさんいますので、ご興味ある方はぜひ概要欄のリンクをチェックしていただけると嬉しいです。はい、では、次回も引き続き、杉江さんをお迎えして、今度はもうちょっと暮らしとか家事の話をね伺っていきたいなと思います。はい、はい、杉江さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。